FM 杯昼ラジ静岡情報館、さ人にぞっこのコーナーです。月に1回ベーテル朝方という名前のもとに、朝方遊水地でさまざまな活動をしてくださっている皆さんに登場していただいていますが、今回はひょっとしたらその長い歴史の中で、まあそんな長くないですけど一番若い人たちの登場かもしれません、それでは自己紹介していただきましょうか。
朝方の関連で活動させてもらっている名前高橋良一と申します、
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。高橋さんは何をしている方ですか？
東海大学海洋学部に所属してまして、そちらの水生環境研究会っていうところがあるんですけど、
はい、
そちらで静岡県内の、生態系とかそちらの方に生物とかを調べて、うん、地元の皆さんに紹介してしたりとか、そういった活動をさせてもらってます。
水生生物、水に住んでるってことですね。水の中に住んでる、
はい、
という名前ですね。
はい、
はい、そして、
同じく東海大学から来ました和田雄生です、
はい、和田さんは何をしている人ですか？
自分も同じく水生環境研究会っていうサークルに入ってるんですけど、うん、その魚を展示させていただいたりとか、環境を再現させていただいたり、あとその採集した場所とか行ったりして、去年とどう比べて環境がどう変わっていくのかっていうのを調べたりしています。
おお、そしてもう一方、
同じく須山勝正というもので、
はい、
自分はタッチハンっていうボランティアの活動を主に参加してて、
うん、
で子どもたちにタッチプール、水族館とかでよくやってるタッチプールなどを展示して、それで触らせてあげるってことをやってます。
へえ、皆さんいつからそんな水生生物が好きになったんですか？
そうですね、自分はもともと実家が漁師とかそういった仕事をやってたんで、
子供の高橋さん、はい、どこ実家？
伊豆の松崎町っていうところなんですけど。
おー、いいとこだ松崎、
はい、
前にペンギン飼ってるおじいさんがいて
知ってます、知ってます、知ってます、知り合いです。
取材に行きましたよ私。
岩地の方、
そうそうそう、岩地、はい、の
雲見なんですよ自分。
あ、じゃあ本当にそのもうバッチリですね。
まあそこら辺もうちっちゃいんで、全部知り合い、ほとんど知り合いなんで。
本当に目の前海ですもんね、
はい、本当にちっちゃな船ですけど、それで昔子供の頃からずっと一緒に、おじいちゃんと一緒に漁に出てまして。
何取れんですか、あの辺？
まあ自分は特にタイとかヒラメとか。
なんていいものを
でもそういうのはやっぱ売れちゃうんで、他の民宿とかに卸しちゃって、
うん、
自分たち食べるのは下道というか、そのあまり売れないようなお魚ばっかり
なん
で、そんなにそういったまあ、美味しそうなお魚食べれなかったですね
食べたかったです、
食べたかったですね、もっと
へー、はい、じゃあもう小さい時から海が当たり前、
はい、
そんな感じなんですね、
はい、で今ちょっと逆に海というか川の方をちょっと生態調査とかさせてもらっててまして、
うん、
それで朝バタ遊水地と一緒に活動させてもらうようになってますね、う
ん、へー、はい、なんで海から川に？
ちょっと海もやっぱ好きなんですけど、
うん、
ちょっと地元の川があまりなんていうかそんな大きくなくて、そんな川で遊ぶっていうよりかは海で遊ぶ人だったんですよ、うんうん、でこっちに来ていろんな、まあ、水石に入って川に定点調査ってもやってるんですけど、
はい、
そちらで川を見ていくたびに、あ、こんな生態系がいろいろとあるんだなと思って、そちらに興味惹かれては
、同じ水なのに、
はい、やっぱ海と全然違うなって思いまして、
うん、それは楽しそうですね、はい、で和田さんは？
はい、自分もはちっちゃい頃から母親がちょっといろいろな体験をさせていただいて、体験をさせてくれる人で、うん、それで結構好きになったというのもありますし、
うん、
まあ、祖父が昆虫とか虫とかが好きだったので、そういう関連でいらしていただいて、でそれで好きだったのを、まあ、中学の時の先生がそういう魚関連、生物関連が大好きな先生だったので連れてって行ってもらったりとか、いろいろさせていただいたおかげで、まあ、こういう感じで魚好きができてしまったっていう。
面白いな。じゃあ周りの影響を受けまくりですね。
そうですね、自分は結構一番はやっぱり母親の影響が大きいというもんです。
へえ、じゃあお母さんこういう大学行きたいって言ったらもうよし行ってきなって感じ？
というよりは自分が大学どうしようかなっていう考えてる時に、母親がこういうとこいいんじゃないって言って
それもお母さんの勧めだったの？
そうですね、どっちかっていうと。
でどちらですかご実家？
あ、自分は京都から来ました。
京都、そうか、はい、 京都だと、京都でもまあね、広いですよね。
そうですね。稲荷大社とかが近いんですよね。
伏見さんの近くの方。はい、ああ、じゃあ京都でももう、あ、まあ、ちょっと外れというか。
そうですね。水戸下の方にいる。
ですね。はい、へえ。じゃあ海からはちょっと遠いですね。
そうですね。なので、あんまり海に関わるっていうことは少なくて、まあ、どちらかというと、鴨川があったりしたので、うん、そちらかというと、川の魚とかは結構、その辺だったら知ってたっていうぐらいで。
鴨川はいるんですか、生物割合。
そうですね、結構やっぱりいますね。
あ、そうですか、はい、
で自分の鴨川もそうですし、地元、学校行く時にちょっと用水路みたいなちっちゃい川がいるんですけど、うんうん、そこにヌマムツっていう、まあ、カワムツみたいな魚がいる、まあ、ちょっと合体するのか しないのかっていうぐらいなんですけど、うん、まあ、そういう魚がいたりとか、まあ、アメリカザリガニとか、うん、まあ、そういう関係もの魚も甲殻類もいて、うん、まあ、そういうのを携わっていたっていうのがあって、
カワエビみたいのがいたりとか、
はい、そうです。
へえ、それで来たんですね、はい、東海大学面白い、あちこちから来てるんだな。
そうですね。
須山さんは、
まあ、自分はどっちかというと魚がいないっていうか、魚がいてももう海が汚くてあんま見えないという県から、まあ、東京都なんですけど、そこから来たんで、
東京都
な、ほぼなんか魚に自体に興味があるって感じではなくて、魚がもう下ろされてくる魚で、魚行って買って、うん、
切り身しか知らないみたいな、
その魚が美味しくて、でそこから魚に興味を持ち始め
お、味から来たんだ。
味から来て、で、まあ、それで、まあ、この静岡とかによく旅行とかで来ても釣りとかもしたん でそれでやっぱ釣れて、まあ、魚にどんどん興味を持ち始め、
うん、
で今こう大学、その水海洋学部っていう場所に来て、うん、で今学んでることがちょっと海洋機械で船のことなんですけども、
あ、
ちょっとこの二人、あの二方とは違うんですけども、
うんうんうん、
でそんな感じで俺は来ました。
海洋学部っていうのは、じゃあ随分いろんな勉強する人たちが集まってるんですね。
はい、そうですね。海洋考古学って言って水中の考古学を勉強する学科がありましたり、うん、まあ、その環境系をやっぱり、うん、学ぶ学科があったり、やっぱり魚とかをやるところ、うん、あとは船だったりとか、やっぱりそういうふうにいろんなことができる学科がありまして、
面白そうですね。じゃあ、うん、お互いにこう今やってることを話し合ったりしたらまた、
そうです ねで、こういう今自分たちは水生環境研究会っていうサークルなんですけれど、うん、まあ、それはどの学科からでも入っていて、例えばこちらはさっき海洋機械って言ってたんですけど、うんうん、まあ、船関連、うん、で自分たちは海洋文明学科って言って、
文明、
はい、生物系じゃなくて、はい、どっちかっていうと水中考古学とか、はい、海賊だったりとかをする方なので、はい、まあ、実際には生物関連をやるかって言われるとちょっとやらない、
また違う、
はい、
そうですね、
なんですけど、やっぱり生物は好きなので、うん、そういう関係でそういうサークルがあるんだっつって入ったっていう形です。
面白いな、でもいい勉強ですね
刺激し合えるんで、いろいろと
本当ですね、はい、でその東海大学水生環境研究会に入ったがゆえに、はい、浅畑遊水地に来ることになったわけですね、
はいはい、
です、長いストーリーがありましたねどのくらい関わってるんですか、遊水地には。
ちょっと自分がまあ1年入ってからから、うん、もう続いてたんで、うん、いつからかちょっと自分はまだ把握してないんですけど、うんうん、多分もうかなり水生環境研究会が発足してまあから少し経ったくらいから、
うん、
もうかなり前、多分かなり前からだとは思いますね、う
ん
う
ん、どんなことをやってくれてるんですか。
まあ、例えば浅畑遊水地の浅畑フェスタとかがあるんですけど、
はい、遊水地フェスタ、はい、
そちらの方にその浅畑遊水地の環境を再現した水槽を作らせてもらって、うん、そちらに浅畑遊水地の、フェスタに参加してくださる人たちにその浅畑の生態系はこうなっているんだよっていう簡単な説明とか、問題点、浅畑遊水地の問題点とかもちょっと、まあ、教えていって、ちょっと浅畑遊水地について興味を持ってもらおうかなとかさせてもらってますね。
説明受けたことあります。
ありますか。
浅畑遊水地をこの歩きながらね、はい、ところどころにいろんなそういうコーナーがあって、でその一角にいて、でいくつか水槽があって、いろんななんか生き物いましたよ。何いたかな。
あ、そうですね、
なんかちっちゃいそのお魚もいたし、はい、あとなんかタニシみたいのもいたし、
はい、そうですね。あとまあ珍しいわけではないですけど、カムルチとかもいたり。
なんですって。
カムルチっていう雷魚がいるんですね、
カムルティ、
カムルチっていう、
チ、
はい、っていう雷魚がいたりしまして、
雷魚、雷魚っていうのは、はい、あれはあの肺で息するやつでしたっけ？
肺で息、肺魚、
それは肺魚ね、はい、はい、
そう別にいるんですけど、そういうやつがいたりして、うん、で、まあ他にはあとフナが
こういったりとか、
タナゴ、
そう
ですね、タナ
ゴ、タナゴでしたり、あとはまあメダカも、
メダカ、
ただそちらは、
はい、メダカって今だって少ないんでしょ、
はい、そうなんですけど、
そうなんですけど、あの多分浅畑遊水地にいるメダカっていうのは多分国内外来種といって、まあ、あの他の他で生きてた魚たちだと思うんですよ、
うんうんうん、外来種の方、
そうですね、一応あのメダカっていうのは日本の在来、あの固有種なんです、あ、在来種なんですけど、
はい、
あと他、まあ、例えば北の東京に住んでた、東京の川で住んでたものがこっちに来てしまえばそれなりに生態系に影響を与えるかもしれない、
だから国内外来種っていうんだ、
その
ふるさとの川からどういうわけか他のふるさとに、
はい、そんな感じで、
アイターンしてしまったやつだってことですね。
そうですね、なんか
可能性もある、
人為的にだったりとか、まあ元々住んでなくて、うん、それがなんか違うとこから来てそれが住み着いてしまったっていう、
はい、へえ、
はい、まああのそこまで深く調べきれてないんで、まあ可能性のまでの話なんですけども、はい、でやっぱあとそれ国内外来種以外にやっぱ国外外来種
が外から入ってきた。この頃メダカってなんか黄色かったりオレンジだったりなんかすごいいろいろいます。
こちらはグッピー、
そうグッピーですね。
あれメダカじゃないの？
メダカじゃないの、
は
い、
メダカって言って売ってるよ。
あ、はい、あ、似てるやつとして、まあ、やっぱりカダヤシっていうやつと、
カダヤシ、
はい、朝またカダヤシばっかりですね、メダカというより本当に、
はい、あのカダヤシ
これはじゃあグッピーの仲間ってことですか？それが
そうですね、あのちょっと生物関連的に言えばメダカは、うん、脱目なんですけど、カダヤシとかまた別のやつ
よく学んでますね。
サヨリとか、
そうですね、
はいはい、
そうですね、サヨリとか
ってありますもんね、
はい、そうだ、海に住んでる魚と同じような、
またカダヤシはまた別にありましてっていう、
そう、種類で、ま
あ、なんですけど似てるから、うん、それ結構見分けつきにくくて、やっぱり魚とかを全然知らない子とかだと入ってきた、あの見てみてこれメダカじゃないって言うと、あ、これカダヤシだよっていうのがまた区別がつき方が違うんですけど、うん、まあ似てるので、
だって本当に売ってますよ、はい、メダカって言って、
そ,
で、ね、
でそのカダヤシなんですけど、特定外来といって、
あら、
はい、
まずいですね、それ
まずいんですよ、
う
ん、
ちょっとどういうものか教えてください、はい、特定外来種、
特定外来種っていうのはあの、うん、まあ日本の生態系で特に一番あの悪影響を与えてしまうという種類がそれであのなってまして、うん、例えばあのよく聞くブラックバスとか、
はいはい、
ブルーギルとかもそうなんですけど、うん、そういった種類をかあの無届けで許可もなしに飼ったり生態のまま移動させたりしてしまうと、もうそれでもう罪になってしまうんですよ、
うん、
なんでかその特定外来にカダヤシもなってしまってるんで、知らずにメダカだと思って飼っていたらカダヤシだったっていうことも、
そういった、飼ってるだけでもダメなのね。
そうですね、それで違法になっちゃいますね。
あら、
なのでそこのところをちゃんと気をつけないと、ち
ょっ
と
まあ、ね、
はい、なので
取っても逃がしたりする、取って逃がしてしまうのもダメなんで、取ったらちょっと処分していただく形、殺
処分って形になります、
ね、なってしまいますね。
食べてもいいですか？
あ、それはもう
それは全然構わない、はい、全然食べるためにいいやん、
まあ小さいから食べてもね足しにはならないでしょうけどね、はい、あ、そうなの、はい、でどこ見ればいいです？
そうですね、メダカと
メダカとカダヤシの、まあ簡単な
見分け方
は、あの尻びれがですね、
はい、尾びれのことですね。あ、違う、
あの尾びれはあのまた違う、
尾びれじゃなくて、
なんていうか、
ちょうど
尾びれ
の
手前、
ね、体が細くて、
の、
うん、その尾びれが一番最後にある、はい、こうやってヒラヒラしてるんですけど、はい、その下側のヒレにや、
肛門のあたりですね。
そうですね、
はいはい、そこがメダカはですね、なんていうか、うん、台形みたいになってるんですよ。
はい、
そうですね、その
今絵で図を描いてますけど、
でカダヤシは台形じゃないんですね、
う
ん、
あ、そうですか、
なんて言えばいいかな、あの形は、まあ台形じゃなかったらもう他の種類だと思ってくる。
なるほど、なるほど、はい、はい、メダカだと思って見ているものの、はい、あの下半身のヒレが、
はい、なんでもしあのこの放送聞いてる、はい、人がいて、そういうのメダカ飼ってるよっていう人がいましたら、うん、ちょっと確認して
確かめて、は
い、
うちの子どうかなと。
そうですね、
まずい、課題足だと思ったら処分するしかない、
ちょっとかわいそうですけど、
本当悲しいですけどね、
本当お魚たちに罪はないんで、
これね魚ね、もう飼ってみると分かるんですけど、すごい賢くて懐く子がいたり、性格違って面白いんですよね。
そうなんですよね、もう本当にかわいい、
つらいなそれは。
なのでそこら辺を気をつけなきゃいけない。他にもやっぱりいろいろいたりするので、まあ、その魚だけじゃなく、まあ、ミシシッピ、アカミミガメ、
あ、出ました、これね、今佐畑遊水地ではもう大騒ぎになってますけど、はい、あの池の水全部抜きましたシリーズで佐畑遊水地もやってますよね、はいはい、これ皆さんも参加なさってるんですか。
そうです、参加してる人も
いますね、
他にもいますし、
うん、
はい、
どうなんですか現状。ついね 2,3 日前もあの静岡大学の、先生が中心になってやってまして、はいね、はい、なんと在来種いなかったっていう驚きな話でしたけど。
そうですね、まあ、あの浅畑遊水地もいろいろと池があるんで、他の池ではちょっと違うかもしれないんですけど、うん、
場所がいろいろあるんですよね、はいはい、
で、まあ、その池の、その今回調査した池の中ではほとんどが外来種だったということで、うん、ちょっとやっぱり他の、まあ、なんて言いますか、在来種が、浅畑の外来種、在来種がほとんどいなくなっている現状っていうのは、ちょっと自分たちの方でも深刻というか、
よ
く、
はい、
考えてまして、
って感じになってますね。
なんでこういうことになっちゃったのかということは考えて、推論はあるんですか。
そうですね、まあ、外来種の方が強いっていうのが、まあ、とりあえずあるんですけど、はい、とりあえず連れてこられ、うん、外来種が連れてこまれてきちゃった時点で、ちょっと在来種が、まあ、どっちかっていうと弱くて、うん、それでどんどんどんどんやられてってって、でもで外来種ばっかりになってて、在来種はちょっとしか残らなくなってくっていうのがあるので、うん、まあ、まずは外来種を、そう、あの勝手に自分が飼っててそれを逃がしたりしないっていうのも当たり前ですし、う
ん、当たり前じゃないんですよね、はい、あんなに、ね、それが、それがこう飼っててなんか狭くてかわいそうだななんて、はい、広いところでさあ自由に置いきみたいなやりがちですよね、
はい、ペットショップとかで売られてる時は本当にちっちゃい時なんで、うんうん、それ以上にまあ思いもつかないくらい大きくなっちゃうあの外来種ってのはやっぱり日本の川ってちっちゃいじゃないですか、
はいはい、
その代わりその分日本の魚もちっちゃくなっちゃって、
そうか、は
い、でやっぱ海外だとあの川幅も広いですし、うん、流域面積も広いですし、
はい、
その分、強くないと体も強くなって生き残れていけないんで、
ダーウィン進化論ですな。
そうです、
あ、適応ですな、環境適応ですね、
はい、その体も大きいんで、
うん、
はい、それでもう日本に入ってくるとやっぱ体もちっちゃい弱い魚たちは餌としてしかならないんでね、
うん、もしくはその大きいものが自分たちの餌を先に食べちゃうとか、
あ、そうです、それもあります、
いろいろあるってことですね、はいはい、これはじゃあ池の水抜いてやっぱ調べるのは大切なことなんですね、は
い、そうですね、水抜いてみないと何が結果的に残ってて在来種はどれぐらい残ってるのかも分かんないですし、
うん、でもね、メダカやドジョウが今回もその6日やった時には1匹も見つからなかったって、そんな状態から元に戻して在来種がまた増えるってことはありうるんですか。
そうです、まず1匹もいなかったらもう連れてくる
連れてくるか
そうってなっちゃうので、
いないとこからは
どっかから、
そう、
在来種を連れてくる、
そこもちょっとも問題かも、厳しいかもしれませんけど、
問題なので、その辺は浅畑の人といろいろとどうしていきたいのかっていうのは考えていかなければいけないんですけれど、
だって土壌なんていた方がいいわけでしょやっぱり。
そうですね、
そうですね、
あのなんていうか、そこの地面を、
ま
あ、掘ったりとか、
ところを、ね、
掃除とかしてくれたり
ですよね、はい、水がつまりきれいに循環していくのにとても役立ってるわけでしょ、はい、生き物として、はい、
他の魚もやっぱりそれぞれの役割を持っているので、まあ、やっぱりは魚以外でもエビだったりとかが、まあ、いろいろなエビもいるので、はい、まあ、そういうのも行ってくれたりして、まあ、環境が成り立つのを、まあ、外来種のせいでと言ったら悪いんですけども、外来種が いるせいで、まあ、今の現状になってしまってるっていうのが
大事な問題ですよね。ちょっと前まではゴミの不法投棄であるとかね、水をきれいにしましょうみたいな運動だったんですけど、今もうそうではなくって、すっかりその生き物を私たちが余分なことするなと。
そうですね
生き物に対して、はい、特にその飼い始めてしまったものはとにかく自分で最後まで、
そうね、そこがもう本当一番大事ですね、は
い、ってことですよね、はい、間に合いますかね、まだ、
まあ、そうですね、まだ外来種がそんなに少ないとか、そんなに ちゃんと話ちゃんと飼ってる人もやっぱりそれはそれで多いので、うんうん、それをもうちょっと広めてみんなにあのペットショップの方でもちゃんと最後まで飼ってくださいとか言うとか、あとはあの違うペットショップではあのもし飼えなくなったらうちが引き取りますよっていうところもあるので、そういうところにお電話をしていただいたりとかすればいいと思います、
うんうん、はい、ただ珍しいからとかちょっと見て可愛いからって、
そうです、ちゃんと飼えるんだったらあの どうしたら飼えるのか、これがペットショップの店員さんに聞いて何センチぐらいになりますかとか言って、まあ本当に最初10センチぐらいでちっちゃいやつがもう120センチとか大きくなるやつも、
そんなになるんだ
まあまあそれはそんなにいないんですけど、やっぱり大きくなるやつもいるので、まあ、ちゃんと買えるか聞いあの将来的に買えるかも相談して、それで買えるんだったら買えばいいし、まあ、買えないんだったらまあ諦めて買えるように今後努力するのか、まあ諦めて違うのを買うのかっていうのをしてもらえたら嬉しいかなという
です。もう次の時代を担う大学生の皆さんがそうちゃんと研究して言ってくれてますので、私たちはねそれをしっかり聞いて守って、はい、で今いるメダカちゃんは尻びれの方が台形かどうかはいつもチェックするようにしながらってことですよね。はい、東海大学水生環境研究会としてサークルでの活動の中でベーデル朝方に関わっているという東海大生、高橋良一さん、和田雄生さん、そして末間勝正さんに伺ってきました。ラジオを聞いている方にあと言いたいことがあればどうぞ。
そうですね、まあ今飼ってるお魚さんたちをあのもう一度よく愛着を持って育てていただいて、本当にもうちゃんと見ていくと本当に可愛らしいところもあると思うんで、そういったお魚たちをむやみにあの他のとかわいそうだからといって、話したりとかできればしてほしくないんで、ちょっとそこら辺気をつけていただいてくだあの気をつけてください。
はい、
お願いします。
よろしいですか。
はい、ああじゃあ自分からは宣伝で、はい、自分たちは東海大学の水生環境研究会っていうサークルでやっています、うん、あのよかあの学園祭11月の上旬にあるので、よかったらその時にもご覧ください。
また毎年ね、
はい、また他にもいろいろなイベントやってるので、こういうのやってほしいとかもありましたら、あの大学の方までご連絡をしてください。よか、はい、もし自分たちの方ができればそういう活動をしていきたいなと思っています。お願いします。
そうですね、うちのメダカ本当にメダカですかとかね、
はい、そういうのでも全然よろしい
はい、で今日は末間さん、運転手で来てくれたそうでありがとうございました。皆さんね、この後年末年始冬休みもあろうかと思いますけど、いい日々になりますように、はい、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。